ほーとフクロウが鳴いています。ここは深い森の中、丸い帽子を頭に乗せ、オレンジのマフラーをした絵描きが歩いておりました。彼の行く先はほんのりと明るくなっていて、どうやら出口が近いようです。大きなスケッチブックと太い絵筆と細い絵筆、赤、青、黄色の絵の具にパレットと、シャベルにお鍋にお皿、ミルクとパン、とにかくたくさんの荷物をリュックに入れていた絵描きはほっとしたような声を出しました。
やれやれ、やっと森の外に出られるぞ。
すると、ほーほーとフクロウが黄色い目を光らせて言いました。
絵描きさん、絵描きさん、この先はきっと通れないぜ。
え、この先に何かあるのかい？
森を出ると橋があるんだが、どんなやつでも通せんぼする猫がいるんだ。
へえ。
ただの猫と思っちゃいけないぜ。あいつはとっても気の強いやつなんだからな。
それは困ったな。どうしたものか。
そう言いながらも、絵描きはずんずん森の出口へ向かっていきます。
気をつけな、気をつけな。
フクロウは羽をバタバタと大きく動かしながら絵描きを見送りました。絵描きが森の外に出て、雪に覆われた野原を少し歩くと、確かに橋がありました。ずいぶん昔に作られた橋のようで、太いロープと太い丸太でできています。そしてその橋の真ん中で、茶色の虎猫が絵描きの方をじっと見つめて座っていました。絵描きは言いました。
やあ、こんばんは。
通さないぞ、通さないぞ。ここから先には行かせないぞ。
カチカチに凍った毛皮をライオンのたてがみのように逆立たせている猫に、絵描きはそっと近寄りました。
そんなことを言わないで、ここを通してくれないかい？
お前はここを通ってどこに行くんだ？
この先に綺麗なお花がたくさん咲く場所があるはずなんだ。私はそこに行きたいんだよ。
絵描きがそう答えると、通せんぼ猫は一層声を低くしてうなりました。
通さないぞ、通さないぞ。あのお花畑は僕のご主人様のものなんだ。
ご主人様？
帰れ帰れ、ここから先は通さないぞ。
通せんぼ猫が足にガブリッと噛みついてきたので、絵描きは慌てて橋から逃げ出しました。絵描きは野原に戻ってくると、と考え込んでしまいました。通せんぼ猫は確かに怖いし、噛まれた足はじんじんと痛みますけれども、相手は猫なのです。絵描きが無理やりあの橋を渡ることはそんなに難しくないような気がするのです。それでも絵描きは、と考え込んでしまいました。あの猫はどうして一人ぼっちで通せんぼなんてしているのでしょう。いつの間にかとっぷりと日が暮れてしまっておりました。藍色をした夜空に細い三日月と宝石のようなお星様たちが輝いています。
ねえ、お願い。あの子と一緒にいてあげて。
誰かいるのかい？
上よ、上にいるの。
優しそうな女の子の声は、どうやらお空に浮かんだお星様の一つから聞こえてきているようでした。
あの子というのは、当せんぼ猫のことかな。
そうよ、絵描きさん。私、あの子とずっと一緒にいたのに、離れ離れになっちゃったの。私、昔は人間だったのよ。あの子とずっと一緒に、お花畑で遊んでいたのに。ある日、具合を悪くして、気がついたら、お星様になってたの。お星様になってから、あの子に何度も話しかけたけど、私の声は届かないみたい。
そうか。君があの猫のご主人様だったんだね。
ねえ、絵描きさん。お願いよ。私の声を聞いてくれた人、あなたが初めてなの。私、もうあの子を一人ぼっちのままにさせたくないのよ。また誰かと、お花畑で楽しく遊んでほしいの。だから、どうか、あの子と一緒にいてあげて。
お星様になった女の子は、小さく震えるように輝きました。絵描きは一人ぼっちで、橋の上にいた当せんぼ猫を思い出して、うん、と優しくうなずきました。それから絵描きは森の中に戻って、雪の重みで折れた枝を拾い集めて、また橋の近くまで引き返しました。橋の上では当せんぼ猫が絵描きの様子を伺っています。絵描きはそこら中に積もっていた雪をシャベルでかき集めて、人間一人と猫一匹が入れそうな鎌倉を完成させ、当せんぼ猫に呼びかけました。
ねえ君、そこは寒いだろう。
ちっとも。
当せんぼ猫は橋の上からすましたように答えます。絵描きは拾ってきた枝に火をつけて、鎌倉で焚き火を始めました。
そうかい、毛皮が凍りついているじゃないか。
ライオンみたいで強そうだろ。
そうだね、とても強そうだ。
そうさ、僕は強いんだ。
じゃあ私を猫くんの子分にしてくれないかい？親分をぜひこの鎌倉にご招待したいんだ。
当せんぼ猫は少し考えてから、いいだろう、とかしこまって返事をして鎌倉までやってきました。鎌倉の中は暖かく、絵描きは荷物から出したパンに焼き目をつけ、お鍋にミルクを入れて温めておりました。
さあどうぞ。
絵描きがお鍋からお皿へそっとミルクを移しました。当せんぼ猫はお皿をじっと見つめています。
君はいつまでご主人様を待つつもりなんだい？
帰ってくるまでさ。春にはご主人様が帰ってくるんだ。
すると、絵描きは雪に埋もれた地面を手で掘り始めました。すぐに土が顔を出して、絵描きは指さしました。
なあ、猫くん。もう春はやってきているんだよ。
絵描きが指さした先には、小さくて黄緑色をした草の芽が顔を出していました。凍った橋の上にずっと座り込んでいた当せんぼ猫は、春がやってきたことにいつまでも気づけなかったのです。当せんぼ猫はブルブルと震え出して、
ふぅ
と泣きました。
僕は
当せんぼ猫はボロボロと涙をこぼします。絵描きは当せんぼ猫をそっと撫でました。
猫くん、君のご主人様はどうしても君のところへ帰ることができなくて、君と同じように辛い気持ちでいるみたいなんだ。そしてね、君を一人ぼっちでいさせていることが何よりも悲しいんだって、そう言っていたんだよ。
僕はご主人様に嫌われたんじゃないの？
違うよ。君も、君のご主人様も何も悪いことをしちゃいないんだ。
しきりに顔をこすって涙を拭いている当せんぼ猫に、絵描きは言いました。
食事をしてから君のご主人様の話をしてくれないかい？
いいけれど、どうして？
君と君のご主人様の思い出をきっと私はスケッチブックに書いてあげられると思うんだ。
そう言って絵描きは自分がしていたオレンジのマフラーを当せんぼ猫に巻いてあげました。
当せんぼ猫と絵描き。
キャスト。
絵描き、今宮優。
当せんぼ猫、トリコ。
お星様、クリス。
フクロウ、村田ダイナモ。
語り、よもぎけい。